皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャスト、ついに2007年大晦日になってしまいました。ポッドキャストをやるのは本当に久しぶりです。この間ですね、11月からずっと家の改築っていうのかな、改築改修作業に入っていて、ほとんどですね、時間が、自由な時間がありませんでした。私たちは改築とか改修の作業っていうのは自分たちでやるんですね。まあ、大工さん、佐藤さんという素敵な大工さんにももちろん、大事なところ、難しいところは手伝ってもらったんですが、壁を塗ったり床を張ったりという比較的素人でもできるようなことは自分たちでやるっていう方法でやってきました。そのためにですね、他のことができなかったんですけれども、やっと、リビングとキッチンが完成して、新しい年は新しいリビングキッチンで迎えられそうです。今回の、改築作業の主任ほとんどの主役はですね、森田源さんです。おはようございます。
おはようございます。はい、だいぶ晦日になりました。
ね、2007年はどんな年でした、源さん。
another exciting year っていう感じですね。まあ、いろいろなことが起きましたけども、まあ一言でまとめて言うと、面白かったかな。
面白かった、うん、私もよく働いたなっていうのが今年だな、私の場合は。あと平和賞地球会議っていうのをやったでしょ、9月だったかな。あれができたっていうのがね、いまだにまるで終わってしまうとまるで夢のようだけども、あれを開催できたっていうことが、まあ良かったというか、2007年では一番力を入れたことだな、私の場合はな。源ちゃんはホーポの本かな。
そうだね。まあでも、それもホーポのポノという、まあ蓮博士との出会いがね、すごく、まあショックというか、いい意味でね、今までの、まあ長年僕はいろいろやってきたけども、まあ哲学っていうとちょっとオーバーかもしれないけど、まあいろんな考え方、思想とかそういうのを、まあ趣味も兼ねてね、そういうのが好きなんで、いろいろ、まあ本当に広くですね、浅くちょこちょこっとカチッて生きただけなんですけども、まあそれでも、まあ自分なりにある程度の、まあ世界観、人生観ね、もう私、1月生まれなんで、いい年になるんですけども、今までの経験と照らし合わせて、まあある程度のね、こう自分なりの、そう、思想的っていうとちょっとオーバーに聞こえるかもしれませんが、まあ、そういうものがあったんですよ。それがこう根底から覆されるような、蓮博士の、まあ、ホーポノポノに出会ったことが、まあ、非常に大きいですね。それとね、これは非常に身近なことなんだけども、今年はこの農作物がね、イノシシの大被害にあって、もう毎日のように、夢でうなされるぐらい、それがなったのはやっぱりそれは一つの大事件でしたね。
ホーポのポでなんとかなるんじゃないですか、イノシシだって。違うの。
そうなんでしょうね。分かりません、僕は。
いや、私はね、源さんがホーポノポノに出会ってね、一番良かったのは、源さんが、まあ、形だけでもごめんなさいって言うようになったことね。はい、それは非常に一緒にいてありがたいことです。前はあまりなかったことなんでね、簡単にこれ、ホーポノポノの場合、ポノポノでは簡単にというか、あらゆることに対してごめんなさい、ありがとうって言っていくんですけれども、気軽に言うようになったでしょ。前あんまり言わなかったでしょ。気がついてないよね。だから一緒に住んでて、私はすごく楽になったの。源さんが変わったんでね。もうそれが私にとっては最大の収穫ですよ、本当に。はい。で、2008年、明日ですね、もう始まるんですけれども、どんな年にしたいとかありますか。何をしたいとか。 いや、特にない、
したいというかやらなきゃいけないことは山積みなんで
そう
ですけども、まああのあまりこれはね、外にはあの話してませんけども、ある今までずもう何年になるかな、 3,4 年関わってる、まあ、エネルギー関係のね実験がやっとその基礎の材料をね揃ってきたので、来年の2月にそれが始められるかなという感じで、うん、それが非常に今、楽しみというか期待でワクワクしてますけどね、うまくいけばいいなと思ってますね、
うん、そのエネルギーっていうのは今までのそのとは全然違うものなんですね。
まあ従来のいわゆる石油とかね、うんうん、石炭とか原子力という、それはね要するにエネルギーというものの考え方がね、まあ、僕らはあの未来地球研究所っていうのを作ってやってるんですけども、その根本的なエネルギーというものそのもの自体の概念がを変えようとしてるんですよ。
うん、
だからあの一口にエネルギーとみんなそういうね、まあ、風力とか
私なんかだと、ね、そうですね、ソーラーとか
そういうのを考えるよね、
自然エネルギーを考えますけどね、
うんうん、でもその自然エネルギーにしてもそのエネルギーのその元っていうかねはあのまあちょっと科学的な話になるけど場の理論なんですよ、
はい、
うん、エネルギーっていうのはなんかこう燃やしてその資源をね、さっき言ったようなものを石油とかそれを自然から持ってきて取ってそれをこう消費して、でなんかこう電力とかいろんなものに変えるというエネルギーというものに変えるというふうに、そういう概念ですよね。そうじゃなくてエネルギーっていうのは場なんだと、その場を作れば無限にあるという考え方なんですよ。難しいかな。
じゃあでもどうしてそれが今まで実用化されてないの？うん、無限にあるんだったら、
うん、だから基本的にはその科学っていうそのエネルギーっていうものは何ぞやという概念が全く、まあ、我々からすれば間違ったとこから始まってるからですね。それはやっぱりニュートンから、ニュートンの万有引力っていうとこの辺から科学は道を外れてしまったんですね、本当の道から、
うん、
で全て物を消費するという考え方がなってるんですよ。
まあ、いずれにしようもその物を消費する今のあり方っていうのは限界に来てますよね。エネルギーの枯渇ということも含め、それからその捨て場がないわけじゃないですか。
そう、
捨て場というかもう空気も水も大地も全部汚れてますよね、人間の活動によって。で、その人間の活動をすればするほど地球が汚れてて自分たちの環境を脅かしていくっていうのもそれは限界に来てますよね、うん、でそういう意味ではあの転換しないと生き延びられないっていうのはその辺はもう共通認識だとは思いますけどね。
そうですね。ですから本来であれば物を消費するではなくて、そのさっき言ってその場を作ってあげればもうエネルギーはそこにあるんですよ。もともとあるものなんです。でそれが一番分かりやすいのが多分皆さんご存知の、超伝導っていうのありますよね、超伝導はどうして起こるか、要するにあの物をですねずっと絶対0度近く273度、マイナス273度なんですけども、そこまで冷やしていくとある時ある温度になると突然抵抗です、電気抵抗っていうのがゼロになっちゃうんですよ。それゼロになるっていうとどういうことかというと電流が勝手にどんどんどんどん流れちゃうんですよね、
うん、
これどうしてかわからない、今の科学で理解できないわけですよ。なんで何にもないのに電流がどんどんどんどん流れていっちゃうのか、それこそ我々が言ってるその場の理論の実証なんですよ、で今の科学では電気っていうのはこの電子がねわーって動いてるんだと思ってるわけですよ、
うん、
ところが超伝導っていうのはわーって冷やして電子をフリーズさせちゃうわけ、
はい、
で効率的にしちゃうわけで言えばね、
うん、
電子が全く動かなくなると動かなくなると電流が流れる無限にという現象 これはもう事実としてみんな知ってるんですよね。
それが超電導なんですね、
はい、それをまさにやろうとしたのはリニアモーターカーですよね、はい、あれは窒素、液体窒素で、マイナス170何度か、
ね、でも皆さん、その冷やすのにもエネルギーがいるんじゃないの。
そうそう、だから
、うん、そのエネルギーと出てくるエネルギーとどっちがあるの。
いや僕はその現象を説明する、うん、それをやろうって言ってんじゃないの、
うん、
それで我々は常温でそういう状況を作れるってことをやってるんです。要するに、はいはい、その電子をね、バーッと動いてる電子を普通のこの温度で止めることができる。
そうすると、
そういう技術が
電子が並べば勝手に電気が流れるってことね。
そう、はい、永久に、うん、それがいわゆる本当のフリーエネルギーという、うん、
いや今までフリーエネルギーって言うと頭のおかしい人がやってるって思ってたんだけど、ついにそれが本当になるんですかね。
だから頭おかしいっていうね、
ええ、
その我々今
普通には言ったって言いますよね、
うんうん、頭おかしいという我々の判断そのものがおかしいんですよ、うんうん、
なるほどね、
うん、そういうふうに、
そういうふうにでもレッテルを貼ってきたんだよね多分業界側が。
そう、
でそうしないと今の石油資本制じゃないですか。今の世の中って世界が
それを握ってるものがこの世の中を動かしてるんですよ、
う
ん、
そう、支配してるんですね。じゃあそのやっぱり権力というか支配を長引かせたいからそういうことを言ってきたという面もありますよね。
というのはどういうことかっていうの、権力っていうのは何かを独占したいするから権力を持ってるわけでしょ、はいはい、
そうですね。
みんながみんな持ってっちゃったら
権力にならない、
支配できないわけですよ。
そうですね。
でも我々このフリーエネルギー、まさに自由エネルギーというのは、うん、みんなが平等に誰でも自由に取り出せるエネルギー、
うん、だから早く出したいね
全く世界の構造そのものがひっくり返るんです、
うん、ひっくり返りますよね、うんうん、なるほどなるほど。その実験が来年いよいよ始まるというかもう、ね、始まってはいるんですけども、
それはもう世界各国でみんなやってます。
やってるね、やってるね、はい、そういう意味ではそれがいよいよ表に出てくる年が2008年かもしれません。いろんな意味で大転換だなって思ってるんですね、まあ、人間の今まで目指してきたその資本主義社会経済成長っていうのがもう、まあ、無理なわけじゃないですか。有限の地球で無限の成長はできないわけだから、今の資源を掘ってなんかするっていうやり方は根本から変えなきゃいけないよね。こう持続可能に、例えば木だったらば、今うちはここ薪ストーブでね暖を取ってるんですけども、木の成長の分だけを使って生きるような生き方だったらずっと暮らせるわけじゃない。
そうね、これうちがやっぱりこういうのができるというのは、うん、周りに森がいっぱいあって、
うん、
でもうどんどんどんどん干ばつ剤ですよね。
干ばつしないと地崩れが起きちゃいますからね、うん、逆にね、
森を守るためにはある程度木を切っていかなきゃいけない、
人工林の場合は特にそうですね、はい、はい、だからここでの暮らしっていうのは持続可能なわけじゃないですか。
で、
人類っていうのはずっとこういうふうに暮らしてきたんだよね、ついこの間まで。日本だってつい100年、うん、50年前まではほとんどが農民漁民だったわけだから、それがいつの間にかそうじゃなくなって、で今日ある記事を読んでいたらば、日本のね非正規雇用ってわかるでしょ、正社員じゃない人たちの雇用者がもう1600万人になったのね。でフリーターっていう人と合わせると2000万人なの。すごくない？ 2000 万人って、この国って1億人1億3000万人でしょ、働いてる人が何人、7000万人ぐらい、半分がいるのかな、もうちょっといるのかな、そのうちの2000万人がもう正社員じゃないわけで、ものすごい劣悪な条件で、こうなんていうのかしら、病気になっても保証がないし、時給1000円ぐらいなのね。だからフルタイムで働いてるのに食べていけないっていう人がたくさんいるのね。これどうやってこれを変えていくんだろうって、私これって戦争の準備だなってすごい思っちゃうんだけど、もうアメリカなんか見てるとね、やっぱ貧困層がもう生き延びるためにさ軍隊入るわけだよ。たりブラックウォーターとかっていう軍事雇用会社っていうのかな、そういう民営化してるから戦争が、そういうところに勤めていくのね。ああいうの見てると日本もそれに向かってるって思っちゃう。
いやこれはだから、まあ、一番最初はやっぱりアメリカで始まったグローバリゼーションの結果ですよ、
うん、
それグローバリゼーション、要するに大企業の多国籍企業、まあね、の効率を上げるためにまず関税を全部取り除いて、で最も安い労働力ということで、 で、法律をどんどん変えてしまったわけですね。今までは企業は、ある程度の割合をいわゆる正社員でなきゃいけないという、その壁を取っ払ってしまったんで、どんなでもみんなパートにしちゃったわけですよ、
うん、
そうすると企業にとっては保証する必要もないし、いわゆるベネフィットっていうね、厚生、福祉の
福利厚生いらない、
福利厚生いらないし、うん、いつでも首切れるし、
一番安いわけね、
嫌ならやめろっていう感じですよね、う
ん、働くやつはいくらでもいるんだからって感じよね、
う
ん、
だからもちろん組合ももちろん作れないし、そうなると全くもう一方的な支配になってしまう、要するに雇用者の支配的なこういう経済システムしちゃったわけですよね、
うん、
でもみんな国民もそれをある意味ではみんな賛成しちゃってるわけですから、うん、そういう法律がちゃんと改正はあったのに、ほとんど反対なくそれがなってしまった、
まあ、よく分からなかったっていうのもあるんじゃない、こんなにひどくなるとは思わなかったっていうのがあると思う、うん、あとそういう決定で、まあ、国民が反対しなかったとか賛成してるって今言ったけど、でも知らされてないうちにもうそういうのができちゃってるってことすごく多くない、そういう意味で
それも多いよ、
ね、
うん、だからでもそれだけやっぱり知らされてなかったっていうさ、
うん
うん、それもあるんだけども、うん、でもそれだけ関心がなかったっていうこともあるんだよね、
うん、まあそうだね、うん、
で知らないうちになってましたっていうさ、
うん
うん、そういう風でやっぱりまずいと思うんだよね、うん、
まあ、そうなってくるとまた方法の方法に戻るんだけど、それも自分の責任っていうことに返ってくるのかな、
うん、今起こっていること、責任ってその責任とちょっとまあ違うと思うけども、
うん、
方法の方法、
でもなんか今起こってることっていうのは全部自分が起こしてるって考えるんでしょ、うん、起こしてるというか、
うん、
私が見聞き体験するすべては私の責任であるっていう教えだったよね、ホポロポロって。
そうそう、うん、だそれは別に否定的な意味で言ってるんじゃなくて、
うん、
だからこそ
変えられる、
うん
うん、
全部自分の世界なんだっていうことです。全部自分の心の中で起きてるっていうことですよ、
うん、
というのはあらゆることは自分の心の中の反応に過ぎないんですよね、
うん、
それは実際に本当に真理っていうもの、なんか起きてることがあって、それに対して自分の心がどういうふうに反応してるかっていうことなんですよ。それに対して 100% 責任があるって言ってます。
自分の反応に対して、
そう、
うん、
全て反応だから、自分で意識してる意識っていうのは、うん、結局先日見れば自分の心の反応なんですよ。
うん、なるほど、
うん、反応してるに過ぎない、
うん、
実際にそのものがそのあるのかどうかもわからない、
うん、だからもうちょっと具体的に言って、例えば
今、うん、ここにリンゴがあるとするでしょ、
うん
うん、リンゴがあると思ってるのは僕の心はそういうふうに反応してるから、
ないかもしれないってこと、
うん、ないかもしれない
だってあるものがあるじゃん、
あるものがあると思う、それはでも心が反応してる、
うん、その具体ではよくわからないな。
でこのリンゴはある人にとっては、うん、あこれは、うん、
美味しそうだな
と思うし、いやこれはもう腐ってると思う見える人もいるかもしれない。
なるほど、ね、
それは一人一人みんな違うでしょ。
あリンゴに対してね、同じリンゴに対しても反応が違うって言いたいわけね。
そうそうそう、
うん、なるほどね。今なんかバタンバタンってドアが開いた気がするんだけど、
玄関は風で開いた
かな。はははい、いや今ねまだ改装中でね、あっちこっちねできてないんだよね。例えば玄関まだできてません、それからオフィスができてません、子供部屋ができていません。でもこうやってね、否定的なところを並べるよりもできたところ並べてみようか。
まともく
キッチンができた、
いやこの家をさ
、うん、
改造しようっていうのは冬をなんとかね、
うん、
毎年こう避難してる我々はいつも毎年冬は避難するんですけど、あまりの寒さに
寒いよね、
何しろもう都会っ子でね、二人とも
家の中がだってずっと冷夏なんだもん本当に寒いんだこの家、
かやぶきたらもっと暖かいのかと思ったけども大違いでしたね。
いや源さんが全部ガラス戸にしたからだよ
まあ、ともかくそれをなんとかもう今年はね、もう子供ももう小学校行ったんで、そうと長くは離れられないんで、ともかくこう暖かい家にしようっていうんで、まあ、大改造をしたわけですね。
まだしてない、してる最中、
まあ、一応基本的なところはね、
うん、まあ、本当キッチンとリビングだけでも嬉しいですね、ここまでできて。
断熱はね、去年の
お米のわら、
お米のわらをぎっしり詰めました、
うん、
いわゆるストローハウスですね
まあ、ストローベールじゃないけどね、うん、藁の断熱を使った家だね、あったかくなったね、ほんとね、うん、
でもこの仕組みの中にもね
藁が入ってるね、
入ってるし、うん、で、まあ、まあ今ね私どもができる範囲でのことですけどね、うん、予算もないし、
そう、予算がないっていうのが一番ファクターだよね。予算がない中でここにある材料を使ってどうやって改装するかっていうね、
うん、
でもそれが楽しいよね。
ちょっとねお金かけて、ガラスはねペアガラス、いわゆる、
20ガラスにしたね、
したんで、これで断熱性はもう飛躍的に良くなりましたね、
うん、まあ、まだまだ長い道のりですが完成させましょうね。
まだ今日これから、外壁を柿渋を塗ることになってまして、
うん、太陽出るの待ってんだよね。ちょっと表があまりにも寒いんでお日様が出たら塗ろうと思ってるんだけども、柿渋っていうのもねあれ日本の伝統で、うん、なんていうんだっけ、雨傘、何傘っていうのは昔の
雨傘、昔のね、
うん、あれのあれ柿渋なんだよね。
そうだね、
うん、素晴らしいのがあるね日本はね、うん、でこのうちの壁の土佐漆喰、これ もう何百年の歴史があるんだって。でこれはあのすさと藁と石灰だけ、それを発酵させたの、うん、すごいいい匂いしたでしょ、なんていい匂いっていうか発酵臭がしたでしょ。でそういう本当にいい材料が日本の伝統的にあるんでね、そういうものを生かして使っていきたいというふうに思ってます。ということでハーモニクスライフセンターからお届けしたポッドキャスト、これ何ヶ月ぶりかわからないけれども今年最後の放送になります。2008年もやっていきたいと思ってますので、また聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとう。